サーフチャンネルナイマチラジオ、皆さんこんにちは、トモです。今日もナイマチ中のトークのようにたまらない話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん見に向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手はですね、50歳を過ぎてからサーフィンを始めて人生が変わった喜びをこれからサーフィン始めようかなってね思っている同年代の方々へ伝えられたらいいなと思っている、ガチ初心者サーファーのひろしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、1ヶ月ちょっとぐらいですかね。
そうですね、はい、はい。
どうですかね、最近何かありましたか？
そうですね、そうですね、まあ、あの今年がこう2回目のサーフィン始めたの冬だったんですけども、
はいはい、
まあ、例年はこう大体冬はこうサーフィン三昧、あのスキー三昧みたいな感じでこう、はい、土日ずっとスキーみたいだったんですけども、まあ、ちょっと今年はあまりにもそのスキー、サーフィンが上手くならないんで、はい、まあ、ちょっと腰を据えてちょっとサーフィンやってみようかなっていうので、まあ、結構スキーは1回もやらずに、もうその分、まあ、日が、あの休みができたら、まあ、全部サーフィン、まあ、サーフィン三昧みたいな感じでやってますけどね、うんうん、ただまあこれが全くうまくならないというか、あの2本サーフボードがあって、まあ、9フィートと7フィートがあって、はい、で9フィートでうまくなって7フィートにすると全然ダメで、その行ったり来たりで、まあ、全くうまくなったこう気はしないんですけども、
お
体力は相当ついて、
はいはいはい、
うん、まあ、最初はこう1時間、去年とかだとね、1回1時間くらい、まあ、スクールに入ってるんで、まあ、結構、まあ、パドルを結構やる癖があって、
はいはい、
ずっとパドルするので、まあ、体力使う方なんですけども、まあ、結構3時間くらいがっちりやっても大丈夫かなみたいな。
すごいですね。
体力だけはついたみたいな。
はいはい。
感じですかね。
なんか僕も、
まあ、うんうん、
冬ってあんまり上手くなった記憶がないですね。体動かねえし。
スーツのせいにしますよね。
そうですね。
あのブーツが悪いんだとかね。裸足ならなってなったみたいな、
ね。そうですね。
肩の周りが動きが悪いとか、ね。
そうそうそう。
いろいろ。で、まあ、結構、土日とかね、結構千葉北にやっぱり行く回数が多いんで、はい、まあ、空き時間とかやっぱりできて、はい、まあ、さすがにこう昼飯食って昼寝してるだけだとちょっと時間もあの、うん、退屈になってきたんで、まあ、時間が空いたらちょっといろんな千葉北のね、まあ、いい丘の方から、はい、まあ、南は平佐浦とか、まあ、そこまで結構見に下見に行って、
うん、
まあ、なんかそれぞれなんかそれ特色があって、うん、まあいいなと思いながらね、だからまあちょっと暖かくなったらなんかいろいろ行きたいなみたいなのはね、あと、ちょっとそういったちっちゃい野望は持ってます。
なんかこう行きたいサーフポイントとかありますか？
そうですね、そのまあ北の方だとやっぱ土手浜とかね、なんかすごくうねりが続いていいなと思ったりとか、
はいはいはい、
あとまあいい丘もね、結構その千葉北であの豊海とか一宮とか悪い時に結構いい時が結構多いんで、うん、まあ、ちょっといい丘も行ってみたいとか、あとはまあ有名なね、うん、あのまあマルチとか、
マルチね、
千歳とかチクラとか、うんうんうん、まあなんかそれぞれ結構特色があるような、まあ、すごくいいあのサーフスポットがあるんで、うん、まあちょっと片っ端に行ってみたいなと思いますね。うん、
上からね、ずっとこう、ゆっくり下ってったら飽きないっすよね。
いや、なんかね、いや、本当に、あと、波のね、状態も、うん、まあ、悪いところも多い時でも、どっか1個か2個はね、必ずいいところがあるんで、
うん、
まあ、そういった意味でも、あの、旅の楽しみもあるし、実際楽しめる波を選ぶっていう意味でも、いや、本当に、うん、まあ、千葉にいたらね、まあ、そんなに他に行かなくても、実際はいいんだろうな、っていうふうには思うぐらいやっぱり素晴らしいところですよね。
ねえ、いっぱいありますよね、うん、サーフポイント。
いっぱいありますね。
車で走ってるだけでも波とかが見えるから、ね、走ってるだけでもなんか面白いんだよね。
うん、楽しいですよね、本当に。うん、でかそこでこう自分がこうサーフィンしてるイメージとかね、つくと、ただドライブしてるのと、また 100倍ぐらいちょっとね、沖から見たらどんな景色になるんだろうかとかね、そんなをこう。うん、あと結構映画とかね、あの、はいはい、の結構その 映画とかテレビドラマとかのね、うん、そういった撮影場所にも使われてるね、まあ、そういったところ
で結構、
ね、チクラとかね、
うん、
あったりとか、マキ・クローズさんのね、映画とかね、
はいはいはい、
バレたりとかで、結構だからそういった意味で、そういったところのこう記憶とかね、なんかそういうのが重なると、またこういつも見てる、サーフィンしなかった時と、見える風景が違うみたいな ね、なんかそんなんがやっぱり、大人感漂ってますよね。
うん、確かにな、サーフィンしなかったらなんかね、ただの海見てるだけなんですけどね、見ないかもしれないですね。
見ない、菜の花見て終わりみたいな。
ね
え。
サーフィンしてたらもう波が気になって仕方ないですよね。
気になって仕方ないですよね。うん、本当に。
じゃあちょっとね、暖かくなったら、5月になったら、ちょっといろいろ行ってください。
そうですね、はい、ちょっといろいろ南の方にも足を伸ばして楽しみたいなと思って、はい、はい。
そんな話してるとアウトからいいセットが入っているので、そろそろ本題に移れますね。今日のタイトルは初めての大人サーフィン合宿アット宮崎っていうことなんですけど、これはどんなお話なんですか？
まあそんな感じでこう、まあ、いろいろこう、まあ、もともと旅が好きで、いろんなとこにこう、まあ、山登りをしてるついでにこういろんなとこ温泉を行ったりとか観光地を行ったりとか、まあ、そういうのがもともと好きだったんですけども、
うんうん、
ちょっとサーフィン始めてからやっぱりいろんなこうサーフスポットってやっぱ興味があって、
はい、
でたまたまその去年、まあ、福岡に出張に行った時に、
はい、
まあ、空き時間ができたんで、まあ、はい、福岡でレンタカー借りて、まあ、ちょっと興味があったその宮崎のサーフスポットをちょっと車でドライブというか、見たいなと思って車借りて行ったこともあって、
うん、
でなんかなんとなく宮崎、その時見た波が結構良くて、
うん、
木崎浜だったんですけども、あとその小倉浜に行って、あ、はいはいはい、まあいいなみたいな、
うん、
すごくいい波で、ちょっと千葉とは違う波でね、雰囲気いいなと思ってたんですけども、
はい、
まあそんな感じで行ったら、まあ、おそらく、私今ね、ショップに通ってて、まあ、サーフィンクラブの会員なんですけども、
はい、
そしたらまあ、おそらく千葉って、まあ、2月、3月、風が立ってきて波が悪くて、千葉北の方ですね。
はい、
そしたらそういう理由だと思うんですけど、まあ、ちょっと宮崎でサーフィン合宿しますみたいな、
はい、
なんかそんな応募があって、で、まあ、何も考えずに応募したら、まあ、実は、平日を2日含めた3泊4日みたいな、まあ、ちょっとそんな合宿が応募があったんで、
はい、
まあ、ちょっと宮崎はもともと小倉浜とね、木崎山見てたので、まあ、ちょっと宮崎っていう名前で、ちょっと無意識にちょっと応募したみたいな。
も
うん、
いいですね。
はい、ちょっとそんな感じで。
どんななんかこう、合宿の内容なんですか、それは。
なんか結構そのコーチの方が結構ついてくれて、
はい、
まあ、サーフショップの方も、まあ、インストラクターとかプロのコーチの方が2人一緒に行っていただけるし、あと、まあ、ローカルの現地のローカルともこうタイアップして、その現地のローカルの方も、まあ、ショップのオーナーもプロの方なんで、
はい、
まあ、結構そのあとプラス、まあ、知り合いの、まあ、サーフィン系って1級持ってるの方も入ってくれて、結構4人ぐらい、まあ、その参加者の数に限らず、結構そういったバックアップ体制が結構できてて、まあ、一応すごくローカルの方も、ローカルのそのスタートアップの女の方もいらっしゃるんで、まあ、日向から、まあ、宮崎、まあ、広が日南ぐらいまでで、まあ、結構いいところ、ローカルも行くところにこう連れてくれるみたいな、
うんうん、
みたいな。しかも結構まあリーズナブルな、そんなに公害な価格ではなくて、うん、まあこれはまあ行かなきゃ損でしょみたいな感じで、
うん、
そんな結構魅惑的な触れ込みでしたね。はい、
安心ですね。
間違いないというかね、ローカルとトラブルを起こすこともないし、場所探すこともないし、車で起きたら連れてってくれるみたいなとこなんで、
いいですね。
まあビギナーとしてはね、ありがたいですよね。
ありがたい。
ストレスなく、うん、サーフィンだけ楽しむことだけ考えたらいいんで、
うん、
まあ、これも大人的なね、
そうですね、確かに確かに、
いい感じですよね。
ビール飲めますしね、運転してくれるから。
もうガンガンの怒られますけどね。死ぬぞって言われてね。
これでも3泊4日だったら平日とか仕事休むの大丈夫だったんですか？
いやこれが結構大変で、
はい、
まあ今の時期、まあ、会社のこうビジネスサイクルと忙しい時期だったんですね。で、まあ、なので、金曜日に1日有給取って、月曜日に1日有給取らなきゃいけなかったんですよ。
うんうん、
だから、さっき言ったように、何も考えずにポチったんで、
はいはいはい、
あのポチってから、その4日間、まあ、2日間、まあ、有給取るために、
はい、
そのサーフィン合宿の前に5日間、
はい、
死ぬほど仕事して、
はい、
でサーフィン4日間してその後また5日間死ぬほど仕事してみたいな、
は
い、結構15日間ぐらいなんか記憶がないみたいなだからおそらく結構やっぱ後々きっと冷静になったらおそらく申し込まないんでしょうけど、うん、まあ、なんとか乗り切ったので、まあ、こういうのもね、うん、なんかそういった仕事はなんとかなるみたいなね、まあ、ただこういった機会はなかなかないので、他の環境がね、いろんな人が準備していただくので、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、50過ぎてからの、まあ、ちょっと、わがままも言ってもいいのかなと思って、ただ、まあ、おそらく、まあ、周りのね、参加されてる方見たら、結構あの、早期退職しましたとか、学生ですとか、専業主婦ですとか、はい、あ、俺ここにいちゃいけないんだ、みたいなところ少しあったんで、これから申し込む方は、やっぱちょっとスケジュールはね、少し空いてる時に行かれることになるんだろうなと思うんですけど、私はちょっとそういった、まあ、特に宮崎っていう思い出が強かったので、うん、もう何も考えずにポチったんですけど、仕事を、まあ、普通に現役世代でやってると、
はい、
忙しいシーズンで金曜日と月曜日を休むのは、まあ、意外に難しいというのは痛感しましたね。
なるほど、なるほど。まあでもね、なかなかある機会じゃないですもんね。
ないですね。だから本当、お願いしても、うん、自分でセッティングしたらこれ何百万かかるのっていうことですから、うん、まあ、それがね、本当、すごくリーズナブルな、あの、価格設定でね、あの、うん、楽しませていただけるので、まあ、本当にこれは、まあ、仕事はなんとかなるけど、このね、合宿は自分の力となんとかならないので。
そうですよね。ローカルサーファーへのコネクションもないですしね、う
ん、全くありませんからね。
うーん、サーフショップの方がいてくれるからこそですよね。
そうですね。
なるほど。そのなんか宮崎はどんな感じだったんですか？
そうですね、まあ、まあ、1日、まあ、望めば、まあ、その3ラウンドができるみたいな感じで。
早朝、午前中、午後みたいな感じですかね。
午後みたいな感じで、もうあの本人のやる気次第だっていうところはあった、
ね。なるほど、なるほど。
ただ、まあ、宿泊場所が、まあ、青島の前だったので。
おいいっすね、青島のホテル。
はい。そう、なので、結構、まあ、初級者とか初心者レベルだと、青島の波が、まあ、本当にいいんですよね。
ですね。
あの人工波みたいな、あの、まあ、桃越ぐらいのいい波が定期的に、うん、まあ、30秒に1回ぐらい来るので、
うんうん、
まあ、本当静波か青島かっていうぐらい、まあ、あの本当同じ波が来るので、
ね、空いてる湘南みたいなね、
空いてる湘南みたいな、だからそういうとこと、うん、をちょっと朝やって、お昼はちょっとその木崎浜とか、まあ、少しあのローカルの食、まあ、ちゃんとしたところにこう行ったりとか、
はいはいはい、
結局、まあ、とはいえやっぱりその1日2ラウンドやったことなかほとんどなかったんで、
うん、
まあ、4日間いきなり最初にね3ラウンドしちゃうと、まあ、持たないんで、
うん、
まあ、朝と夕方みたいな感じで2ラウンドに分けて、まあ、ちょっとその波が、まあ、ちょっと悪かった時期もあったんで、まあ、波が悪い時は青島で、で波がいいと木崎浜でみたいな、だ1日2ラウンドを4日間あのやって、で、まあ、そこで、まあ、あんまりこう、ね、ローカルの方がいるんで死後とかねあんまり しないっていうのはやっぱりこう気をつけてて、
うん、
まあ、ちょっとそのなんさりげなくこうコーチングの方とか、あとまあその助けて一級持ってる方にあのちょっとさりげないこうコーチングを受けてみたいな感じでね、
はい、
なかなか贅沢ですよね。
あ
一人一人こうテーラーメイドに、あのここがちょっといい、ここがちょっと良くないとか、じゃあちょっとインサイドでちょっとこんな簡単なエクササイズしましょうかみたいな、こんな感じをこうあの楽しみながら、あのストレスなくちょっと自分の弱点をスキルアップするみたいな、まあ、そんな感じを4日間やった感じですかね。
いいですね。なんかこう、
ね、なんか、
はい、うん、 宮崎だとね、あの食べ物も美味しいですよね。
そうですね、だからまあローカルの方から、まあ、ローカルの方しか知らないような、はい、その宮崎なんだけども、あの、タイ料理のお店に連れてってもらったりとか、
お
あのすごく本格、あのトムヤンクンとか、あのそういったあのちょっと本格的なタイ料理のお店に車で行かないとなかなか行けなかったりとか、
はい、
あの車あのローカルの方じゃないとわからないとか、あとそもそもその経営者がサーフィンしてて、そのサーフショップの方と知り合いでみたいな、
うんうん、
そういう、まあ、ちょっとスペースとかもちょっと特別設けてもらったりとか、まあ、結構そういう、まあ、なかなか一元様はちょっとたどり着けないようなお店に連れてってもらったりとか、
へー、
はい、まあ、あの、あ、まあ、本当ね、あの定番の、あの、まあ、ごぼう天あのうどんとかね、まあ、そういう、うん、まあ、ローカルのフードがこう美味しいあの地元のお店にこう、はい、お昼で連れてってもらったりとか、
はい、
まあ、結構あのそういった食べ物も、まあ、もちろんそのチキン南蛮、定番のチキン南蛮の美味しいお店でも食べたりとか、うんうんうん、まあ、一通り、まあ、食べ物も、ね、食べたんですけど、まあ、結構そういった時ってこう、まあ、やっぱりこう全員で移動するじゃないですか、集団行動
して、うん、そうですね、そうですね、
そうすると、まあ、メンバー見ると、まあ、一番下は大学4年生で、一番上は56歳ぐらいな、結構その、うん、なかなかレンジが広いみたいな、まあ、専業主婦の方から早期退職の方から、まあ、大学生でこれから就職する方から、まあ、私みたいにまだこう仕事してる人とかですね、
はい、
まあ、それが男女こう入り混じってみたいな、うん、ところがあるんで、まあ、結構普段サーフショップで見たことあるなとか、あのちょっと挨拶ぐらいはしたかなみたいな人たちと、はい、うん、食事とかって来るまでとかやっぱり時間とかあったりとかするじゃないですか、なんかこう自己紹介というかね、なんか、うんうんうん、あの何されてるんですかとか、まあ、結構アルコールも入るとね、あのいろいろこう子供の話とか、
うん、
あの今やってることとかサーフィン力とか、あと、まあ、ちょっといろいろ少し、まあ、踏み込んだ話とかね、なんかこういったサーフショップだけでこう挨拶してるのではなかなかこうお互いね知り合えないような、うん、まあ、結構そういった楽しい会話みたいな、まあ、なんとなくその青春的な感じの、なんかこう気分だけ、まあ、30歳ぐらいとちょっと若返ったみたいな、
いいです
ね、そんな感じでね、食べ物も美味しかったんですけど、そういった一緒にいた方々の交流っていうのはすごく貴重でしたね、うんうん、本当行ってよかったなと思いました。
そういうのもね、なかなかお金出してこうね味わえるもんでもないですもんね。
そうですね、必死こいて仕事して取り戻せるですけどね、こういったものはなかなかそういったところだと頑張っても取り戻せないんで ね、
ねえ、
じゃあそこは、うん、言って本当そこはね貴重な体験でしたね。
じゃあもう4日間もあったら結構サーフィン上手くなったんじゃないですか。
そう思いたいんですよね。でも本当にそう、なんか手応えってやっぱり
あって、おーおーおーおー、いいじゃないですか。
1日2ラウンドなんかやったことないのを1日2ラウンド4日間やるわけですよね、はい、だからまあ体力はついてるので1回あたりまあ2時間3時間やるわけじゃないですか、
はいはい、
でまあちょっとそのいろいろ細かい課題設定もサーフコーチと一緒にして、まあ、ここはちょっと意識してここができるようになるっていうことをちょっとこの宮崎合宿のゴールにしようみたいな、まあ、感じでこう課題ももらって、まあ、そこもまあできた感があって、はい、まああのもう、まあ、満足度 120% で掴んだみたいな感じで、うん、あのようやく 初心者初級者からあのちょっともう一歩先に これから行けそうかなみたいな、
うん、
まあ、そんな風な、まあ、思い込みがあったんですけども、
はい、
まあ、羽田からですね、まあ、自宅に帰る時に、
はい、
まあ、なんか LINE でですね、あの150個ぐらい動画が送られてきたんですよ、
うん
うん、でまあありがたいことにその海でコーチングしてもらってるだけじゃなくて陸でビデオ撮っていただいてたみたいな、ね、
はいはいはい、はい、
まあありがたいんですけども、
うん、
まあ、そんな私のそのまあそのね、あの結構主観的にはめちゃくちゃイケてるっていう時に、まあちょっとね、うん、LINE ですごくこう動画送られてきて、うん、何これみたいな、まあちょっとそんな感じでしたけど
120% のつもりが
120% はもう満足して噛んだ感満載みたいなね、気持ちよく羽田から家に帰るね、電車の中でね、やったった感満載で、 これまでね、サーフィン三昧やってたけど、全く上手くなった気がしなかったけども、うん、まあ、ようやくこの4日間で掴んだみたいな、まあ、そんな充実感で、まあ、ちょっと帰ったらビールでも飲もうかなみたいな感じでしたけどね。
確かに4日とかね、5日ってこうね、サーフトリップってずっとやり続けるんで、やっぱ変わりますよね。体がなんかこう、慣れるというか。
慣れますし、まあ、周りも、ね、コーチも、スタッフも褒めてくれますしね。いいですね。
気持ちいいっすね。
そう、こう、自分の中ではね、もう、イーサン・ユーインみたいな、イメージでね、こう、カービングしてる感はね、満載だったんですけど、みたいな、
なるほど。結構動画を 見て、なんか、気の人がありました。
動画はあれは残酷ですね。
残酷ですよね。
残酷ですよね。その、うん、自分の脳内イメージを全てかき消す力が一発であるじゃないですか。
うん、現実に戻されますね。
一発ノックアウトみたいな。誰だこいつみたいな最初を見て。これ違うっすね。
俺じゃないぞって。
お前、いや、サーフィンあんまり向いてないんじゃないみたいな。で、まあ、いっぱい送られてきたんで、まあ、その中の どれが自分だと思って探し始めたんですけども、
はい、
まあ、よくよく見たら、すごくあの、これを撮影した方がものすごく親切で、
はい、
まあ、9人ぐらい行った人の中で、1人ずつ、その人が映ってる動画だけ切り抜いて、その人に該当する。あの動画だけ送ってるんですよ、だから私に送られてきた動画は全部私だったんです。誰やこいつセンスないなって見てたのは全部自分だったっていう。
センスないおじさんが映ってるなと思ったら
映った。で、まあ、さっき言うね、その気持ちよく、もうやったった感満載で、こう家に帰ってビールでもちょっとね煽ってこう達成感をね自分自身に乾杯しようと思ったら、マジかみたいな反省会にちょっとなったっていう。
なるほどね。
いやもう、まあ、くずく作品はなかなかうまくならないと、まあ、そういうふうにやっぱり結局思いましたね。うん、
まあ、でもまたショップ行こうってなりますよね。そうすると勉強しよう。
そうです。うん、まあでもその後でも本当にね、その仕事をね休んだつけがたくさん回ってきて、うん、ちょっと風邪ひいて体調壊したりとか、あとまあ締め切りに終わりたいとかで、まあ、2週間ぐらい行けてないんで、
うん、
まあ本当にあのやっぱり行かれる時はあの何曜日かっていうのは慎重に選んで行かれる方がいいかなと思いましたね。
なるほどね。はい、今頃その大学4年生も働いてるんじゃないですか。
なんかね、なんか海外の方にインターンシップで1年間行くので、まあ、オーストラリアでサーフィン、うん、できるのを楽しみにしてて、はい、いいなと思って、
いい、ね、やっぱトリップはいいですね。
やっぱね、結構、まあ、最後は苦い思い出で終わったんですけど、まあ、どっちかというと、まあ、その思い出も含めて、まあ、すごく良かったなと思って。
いいな。1日2ラウンドすることでなかなかないもんな最近。
自分ではね、やっぱない、追い込めないと、私自身は追い込めなくて、ね、やっぱりこう、まあ明日があるみたいなね、土日あっても2ラウンド2回やるよりは、うんうん、まあ、まあ土曜日は1ラウンドやって、日曜日1ラウンドやってとかね、うん、まあ、それでまあ2日で2ラウンドみたいな感じで、
うん、
まあいいかなみたいなところなんですけど、まあちょっとね、なんかホテルで寝てますってなかなか言いづらい環境を作っていただけるのはやっぱありがたいです。
確かにね。いやー、いいですね。もう行きたいな、トリップ。
いいですよ、すごい。宮崎、今度だからみんな種子島に行きたいな、みたいな話もしてて。
多いですね。
種子島だと、こう、鹿児島から船で行くとか、鹿児島からは飛行機が出てるんですかね。だから、でも一回鹿児島まで行かなきゃいけないけども、
うん、
ただ、種子島だとどこでサーフィンしていいか分かんないので、まあ、そこもローカルの方が、こう、事前に早めに揺れなくくれたら、セッティングしてくるみたいな、そういった、なんか話も受けて、まあ、いろんな漠然と行きたいけど、どういったやっていったらいいのかなみたいなのも、ちょっとそういったね経験を今回して、まあ、まあ、宮崎のねローカルの方とこうつながって、まあそしたら種子島とかそういったところもなんかあの結構行こうと思えば行けるみたいなところも、あの出したので、 まあ、やっぱ一つのつながりっていうのはサーフィンはやっぱり大きいですよね。
本当ですね。次のね、トリップの話とかするのも楽しいですもんね。
そうですね。またそれで半年間ぐらいはね、まあ仕事頑張れるかなみたいな。
確かに。確かにな。ね、帰りのね、トリップの帰りの道でみんなと次どこ行きたいとかって話はね、絶対なりますからね。
そうですね、四万十にするか、まあ、
いいですね、
徳島で行くみにするかね、まあ、あと種子島にするのか、まあね、大島にするのか、新島にするのかとかね、結構ね、そういうのもね、まあ、そうするとスタッフのショップの方に言うとね、まあ、そういうのも結構、ちょっと考えていただけるみたいなのもね、あの言っていただけるので、やっぱ結構、いいですよね。あのできた、やりたいことが、こう夢を、あの共有するとサポートしてくれる環境があるっていうのは、うん、なかなかね、行動を起こせない、まあ、サーフィンしないとね、なかなかそういうのって味わえないんで、一人だったら、うん、どうしようかなみたいなね、ところあるんですけど、そういったところが、よかったですね。
いやー、またぜひトリップ行ってください。
そうですね、あの半年、ちょっと時期を考えながら。はい、ぜひまた行きたいなと思います。
ね、あったかいね、ちょっと今回寒かったですよね、まだね、それでも。
宮崎はもう本当あったかくて、
あったかいですか。
ジャッフルで、水温20度ぐらいあったんで、ブーツはもちろんなくて、もうセミドライは、もうセミドライも暑くて、2枚持ってたんですよね、セミドライとジャッフルと持ってて、もうジャッフルしか使わなくて、ローカルの方はもうノースリーブでやってましたね。
おお、そんなあったかいんだ。
あったかかったですね。20度ありましたね。水温が。
あったか。
めちゃくちゃあったかい。
いいですね。あったかいところでサーフィンは。
いや、もう本当に快適で、はい、気持ちよかったです。
ねえ、沖縄行ったら月さんいますしね。いろいろありますね。
沖縄もね、宮崎であれですけど、沖縄なんて本当に、あれですよね、冬とかもう全く寒さのストレスなく、
ね、
まあ、ね、波乗れる時期は時間帯はなんか限られてるらしいんですけども、沖縄は、ただまあ水温はね本当にあったかいんでね、やっぱり南はやっぱりいいですよね。
いいっすね。いやー、行きたくなってくんな、そういう話聞くと。
ぜひぜひ行ってください。
サーフィンもやりたくなってくるね、はい、ご飯けどね。
ねえ、いや、本当に、いや、本当に、ね、やっぱり上手くなったら、もっとね、楽しいスポットに連れてってもらえるとかね、もっと
海外とかね、バリとか。
海外とかね、バリとか、ハワイとかね、あの、まあ、オーストラリアとかね、まあ、上手くなればね、そういった選択肢もあるので、まあ、そういった意味でこう上手くなるモチベーションにはやっぱりサーフトリップ、あの波を乗りたいとかね、そういった意味でいくとちょっとね、上手くならなくてもちょっとモチベーションが上がるというか、はい、
ロマンがありますね。
そうですよね。
いつかあそこで入りたいとかってね。
そうなんですよ。
いや、いいですね。僕もちょっと今週末行けるかどうかわかんないですけど、行きたくなってきたな。じゃあまた、あの普段のね、あの、はい、週1の週日週2のサーフィンも頑張りながら、あのトリップもね目指して楽しんでいきましょう。
そうですね、まあ、はい、あの本当にまた皆さん の話を聞きながら私も楽しんでいきたいなと思います。
はいはいはい、じゃあありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
はい、今日はですね、そろそろ4時間なんでこの辺で終わりにしようと思います。ひろしさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ今日もパナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのところにいい波が来ますように。失礼します。静かに暮らそう、越した「どんな日から電車で」